リスマスの季節がやってきましたけれども、皆さんこのクリスマスどのような思いで過ごしていらっしゃるでしょうか。イエス・キリストは聖霊によって来られた方、私たちのところに聖霊がやってきてくださるとき、私たちも主イエスを宿すものとなる。このことが私たち一人一人の中に出来事となるように心から願います。聖霊という言葉、この聖書の聖に霊と書きます。この聖霊という言葉はですね、マタイ、マルコ、ルカの福音書、ヨハネの福音書、使徒の働きでどれ何回出てくるかということを調べるとですね、マタイの福音書では5回、マルコの福音書では4回、ルカの福音書では13回、ヨハネの福音書では3回、霊と書かれていることは多いですけれども、ヨハネの福音書で聖霊と書かれているのは3回、で使徒の働きでは43回、で使徒の働きを書いたのはルカです。ですから、ルカが書き記した文書、ルカ文書の中では、その56回、聖霊に言及している。これは非常に多いですね。非常に多いです。だから、その、で、しかもですね、ドイツなどで、ドイツで発展した聖書研究なんかではマルコの福音書が最も古いものであろうというふうに言われたりして、さらにマルコの福音書にもの元になった旧資料というものがあったに違いないとかっていう想像の世界でいろいろと聖書研究をする人たちがいるんですね。だけど当時 のユダヤのユダヤ社会がどうだったのかというようなことと照らし合わせて、ユダヤ人の新約聖書学者たちがそのことを考察すると、ルカの福音書が最も歴史的信頼性が高いということが分かっています。分かっているそうです。つまり歴史的な価値が最も高いルカが、ルカの福音書と使徒の働きが聖霊聖霊聖霊聖霊と何度も何度も言ってるということは、聖霊が歴史に働きかけているんだということをルカは強く主張しているということであります。主イエスの降誕における聖霊の主権、聖霊が主イエスの降誕を主導している、これを行っているということが分かります。聖霊は歴史を動かす、それは私たちをも動かす。そしてそれはただ単に私たちの心に聖霊が働いてくださるというだけではなくて、私たちの体にも、私たちの体に働きかけることによって聖霊はこの歴史を動かしていかれるのであります。これはですね、ナザレの受胎告知教会の内部ですね。最初はね、小さな建物があったんですけど、だんだんだんだんキリスト教が大きくなるでしょ。そうするとその建物の外にまた大きな建物を建ててっていうふうなことにこうなっていく、まあ、聖地はそういう教会が多いですね。で、中はどうなってるか、近くに行くとこうなってる、まあ、要するにルネサンス期にイタリアで書かれたようなものとは違ってですね、ホラナだったということです。住んでいたのはホラナであったということですね。当時の家はホラナに ほとんどホラナだったんです。ホラナにこう柱とかひさしとかをつけて、あるいは石膏で壁をツルツルにして家にしていた。で、マリアがいたのもそういうところであっただろうと言われます。もちろんここがそうだったという確証はないんですけど、まあ、何パーセントかの確率でそうかもしれない ということであろうと思います。このように言われている。さてその6日、6ヶ月目、そのというのは、ザカリアがですね、御使いガブリエルからそのあなたのところに男の子が生まれるということを告げられた時から6ヶ月であります。御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。ヘブライ語ではミリアムですね。ミリアム、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。ちょっとごめんなさい。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。ちょっと待った。すいません、ちょっと途中が飛ばしてしまいました。するとですね、マリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのに。見つかりは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それに生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類エリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありませんと、ガブリエルは答えます。ここでですね、神にとって不可能なことは何もないと言いますね。マリアは私は男の人を知らない、そんな私が子供が産むということは考えられないということを言ったときに、神にとって不可能なことはないと、ガブリエルは答えるんですけど、この不可能なことと訳されていることはギリシャ語ではレーマという言葉なんですが、このレーマというのは言葉という意味でもあるんですね。で、あのヘブライ語でもダーバールという言葉があるんですが、これは言葉という意味とそれから出来事という意味の両方の意味を持つ言葉です。で、日本語でもそうですよね。実はわかります、言葉ってことの葉でしょ。だからことと言葉っていうのは関連性があるわけですね。で、ここのところを不可能、あの言葉だから、神にとって不可能なことっていうのは不可能な言葉はないっていう意味なんですね。神にとって不可能な言葉はない。で、神のそばでは、神の側では不可能な言葉、神の言葉は一つも、不可能な神の言葉というものは一つもないんだということなんです。そういうふうに言ったんです。不可能な言葉はないというよりも、神が語られる言葉が不可能であるということは絶対にないというふうにガブリエルは言ったわけなんです。そうすると、次のマリアの答えが、応答がすごくよくわかる。で、ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。だから、 分かる、こういうふうに考えると分かりやすいでしょ。神の言葉が不可能であるということは絶対にないんだよって言ったら、分かりました、あなたの言葉通りに私になりますようにと、もうそう言わざるを得ないような圧倒的なガブリエルの宣言、迫りというのがあったということです。だから御使いの言葉にこう圧倒されるんですね。だけどそれを受け止める、神の言葉が不可能であるということはありえない、そんなことはないんだ、必ず実現するんだって言われたときに、分かりました、主のあなたの言葉が私の身になりますようにと言わざるを得ない導きというのを与えられていくわけですね。神の言葉が自分において実現する、自分の体が神の計画のために用いられるということです。心だけが用いられるんじゃないです、体が用いられていく、ここがすごく重要なんですね。信仰を心のことと考えていたらこれは分からない。信仰は体に関することなんですよ。もっと言えば体を作用する。だから私たちは体を持って主の招きに応えていくんですね。今はその自分の生き方を自分で決定するということが当たり前の人生観になってますけれども、まあ、もちろんそれがいいんですけれども、自分が何のために存在しているかわからない、自分で自分の人生を決定することができない、自分探しと言いながら自分で自分を見つけることができない、そういう若者たちはものすごくたくさんいます。そういう中で神の言葉が与えられたときに、私たちはその神の言葉が自分の人生に実現していくんだということを、そういう人生が人生の祝福があるということを私たちは知るようになっていきます。で、聖書を読みますとね、マリアの親についての言及がないでしょ。マリアの親出てこないですよね。で、マリアはおそらく孤児だったというふうに言われているんですね。で、祭司ザカリアとエリサベツに養育されていたと考えられる。で、それ後で、で、なんでかというと、おそらくマリアはエリサベツが子供を産んだとき、ヨハネを産んだとき、そこにいたんですよ。おそらく。それが、だから、お産のお手伝いに行っている可能性があるんですね。これ、後で見ます。で、ところが、所長が現れたときに、ザカリアは祭司ですから、血によって汚される、汚れを受けると、祭司の務めができなくなるので、祭司の働きができなくなる。それでヨセフと婚約してナザレに移り住んだというふうに、そういうふうに言われることがあるんですね。で、どうやらヨセフっていうのは若くはなかったらしい。で、なぜかというとイエス様が成人した時にもう生きてないですね。そして次回お話ししますけれども、そのマリアをどういうふうに守るか、イエス様をどういうふうに守るかということを考え抜く力というのは、そんな若い人にはできないだろうと思うほどの知恵を働かせていきます。ですから、ヨセフは妻に先立たれた人だったんじゃないかという、そういう説もですね、昔からあるわけなんです。で、若いヨセフがまだ10代のマリアを連れてエルサレムで泊まる宿もなくっていうのは、ファンタジーとしてはいいかもしれないけど、どうやら実際何があったかということとは随分違うようで、これは来週お話します。そしてその ナザレで御使いガブリエルによるイエス様の受胎告知を受けるわけです。でマリアはどういう心境だったんでしょうか。当時の婚約というのは結婚と同じだけの法的な制約がありました。で婚約中にその婚約者が死亡したら未亡人として登録されました。そして婚約中に他の人と性交渉を行ったら会員の罪として処罰される、まあ、立法の定めによると石打ちによる死刑であったんですが、当時のイスラエルでは実際にこれが行われることは、まあ、ほとんどなかったということのようです。しかし、マリアにも会員の罪の権威がかけられて社会的な制裁を受けるということはそういう恐れはあっただろうと思うわけで、だからヨセフはマリアを守るんですね。そうならないようにするためにです。それは来週お話をします。しかしね、マリアはね、恐れによって縮こまってはいなかったんです。恐れによって縮こまってはいなかった。ガブリエルにね、あなたは聖霊によって身をもって救い主を産みますって言われて、何も感じずにね、だんだんお腹大きくなってきたなっていうことは絶対にないんですよ。絶対にないんです。それはマリアはこのガブリエルがに会った時か、あるいはそのマリアガブリエルが去った後か分かりませんけれども、圧倒的な聖霊体験しているはずなんです。で私は大学生の時に一時期信仰が分からなくなって信仰を捨てて生きていました。でその時に病気になってですね、胸に2つの影があったんですね。でそして妻になってくれたアーサーさんのが祈ってくれていて、私はもう一度信仰に戻ることができたんですが、信仰に戻ってというか礼拝に戻ることができたんですけれども、一度失ってしまった信仰を回復することができなかった。礼拝に行ってても信仰わからないままだったですね。でそんな時に、群馬県の水上温泉で盛会があって、大きな集会があって、私はそこに時間を持て余し、本当に時間を持て余してたから行ったんですね。勉強もしてなかったから。で病気だったんで家庭教師もしてたんですけど教えに行けないんですよ。教えに行けないというかもう休んでたっていうか辞めちゃってたんですね。辞めて夏休みやることがない、バイトもしてない、具合が悪い。でもまあ礼拝に戻ったから、まあ聖会でも行くかみたいなつもりで水上の聖会に行ったんですね。行く時も38度ぐらい熱があったんですけど、で熱冷まし飲みながら行きました。でも2日目の夜、高橋恒雄先生が私の上に手を置いて一言祈ってくださった。天皇お父様、この兄弟をその名前のように導いてくださいと一言祈ってくださったときに、私は圧倒的な聖霊体験をしました。その時にね、胸にあった2つの病気がですね、病気の影が消えてなくなったのが本当にその場で分かったんですよ。分かったんです。思ったんじゃないんです。消えたかもしれないと思ったんじゃないんですよ。消えたことが 100% の確実さで分かったんです。私ですら、私に与えられたこの小さな体験においても、100% の確実さで分かるっていう、そういう世界があるんですよ。で、私は、病気が治ったことを、お医者さんに調べてもらう必要性を全く感じませんでした。まあ、数ヶ月後にね、大学院を受験するために健康診断が必要で、 レントゲン取りに行ったんですけど、もう綺麗になくなってました。聖霊によって巫女イエスを宿したマリアは、私が体験したものとは比べ物にならないような大きな聖霊体験をしてたはずなんですよ。だから縮こまってないんです、ね、何の体験もなくね、いつかお腹大きくなってきたらどうしようとかって思ってたらねそんなこと思ってたらエリザベスのところなんか行けないですよ。だって一人でね、ガリラヤからユダの山地まで、山地を一人で歩いていくんですよ。喜びがなかったらいけない。聖霊は私たちの体をも作り変えてくださる方です。そしてその時それを確実なこととして私たちは知っていくんです。エリザベスの解任後6ヶ月目にですね、6ヶ月目に、マリアはエリザベスが子を宿したということを告げられますね。ガブリエルに告げられる。そしてそれからマリアは3ヶ月ほどエリザベスのところに行くんですけど、3ヶ月、6たす3は9でしょ。でこの間少し準備の時間とかもあったかもしれないんで、そうすると、大体10ヶ月ぐらいで、10ヶ月って言ったら子供が生まれる頃ですよね。だからマリアは、マリアがナザレに帰ったのはバプテスマのヨハネが生まれた後なんです。つまりそのお産に立ち会ってるんですね、マリアは。ということはだから、ということはというか、だからその親類のエリサベスと言われるけれども、これは育てのお母さんであった可能性が高いということなんですね。で、このエリザベスお母さんにこの聖霊の喜びを伝えたい、共有したい、そういう伝えずにいられない喜びがあった。そして彼女はユダの山地を歩いて、一人歩いて、強盗とかがいるんですよ。強盗とかがいる、追い剥ぎがいる、そういうような道を走るようにしていくわけです。エリサベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベスは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が、私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、ちょうどそのとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。エリサベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベスは聖霊に満たされた。マリアの中に満ちていた聖霊がエリサベスに移ったって言い方が正しいかどうかわからないんで、ちょっと何て言ったらいいかわからないんだけども、マリアの中に満ちていた聖霊がエリサベスに注がれたんですね。そして体内のヨハネもその時に聖霊に満たされるんですね。で、エリザベスはこのように言ってます。あなたは女な、まだね、マリアはエリザベスに何て言ったと思いますか。挨拶を聞いた時何て言ったと思いますか。シャロームって言ったんですよ。ユダヤ人だからシャロームってこう挨拶しただけですよね。その瞬間にエリザベスは聖霊に満たされて、まだマリアが聖霊によって 神の子を宿したということをマリアはエリサベスに言ってないんですよ。まだ言ってない。だけどエリサベスはマリアのシャロームという言葉を聞いたときに聖霊に満たされてそれが分かったということです。つまりザカリアが預言者として変えられていく、10ヶ月間変えられていくという話をこの間しましたけれども、エリサベツも預言者として変貌していく、そういう時であったわけです。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が自分が育てた娘ですよ。だけど私の主の母が私のところに来られるとは一体どういうことでしょうか。あなたの挨拶の声が、シャロームという声が私の耳に入ったと、ちょうどその時私の体内で子供が喜んで踊った。主によって語られたこと、言葉が必ず実現すると信じた人は幸いである。聖霊がエリサベスの体に満ちて胎児であったヨハネにも満ちた。だから、ガブリエルがザカリアに言った言葉ですね。生まれてくる子供はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの多くの殻を彼らの神である主に立ち返らせると言いましたけれども、この時ヨハネは母の胎内にいる時に聖霊に満たされたんです。抽象的なことを言ってるんじゃないんです。こういう一つ一つの出来事が聖霊の主権によって行われていく、そのことをルカはもう生き生きと書き表しているんですね。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この癒やしいはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今からのうちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。ここちょっと翻訳上の問題があります。原文の意味は、私の魂は主をあがめ、あがめます、これはいつもあがめます、あるいはいつもあがめますというのは、あがめますという言葉によってあがめるという行為を行うという、そういう意味でもありますね。ところがこれ、私の霊は私の救い主である神をたたえましたっていう過去時制で書かれてるんです。本当はたたえますじゃなくて、たたえましたが原文の意味なんです。過去のあの時たたえましたって意味なんです。どういう、いつですか。聖霊を受けた時です。聖霊を受けた時、御子を宿した時、聖霊を、だからあの時私は神をたたえた、聖霊が自分の体にドーンと入ってきて、そして御子を宿したことを 100% の確信を持って知った時に、私の霊は私の救い主である神をたたえましたと言っているんですね。私たちもそうです。聖霊を受けたときに、私はあの時自分の全存在をもって主をたたえた、私もそうでした。聖霊を受けたとき、あのとき私の全存在は主をたたえた。いつ喜びに満ちたたえたか、この癒やしいはしために 神が目を止めてくださったとき、力ある方が私に大きなことをしてくださったとき、聖霊によって御子を宿らせてくださったとき、そのとき私は主をたたえたと言っているのです。でマリアは自分の体に聖霊が激しく臨んで、それまでの自分の体ではなくなる経験をしました。湧き上がる喜び、黙っていられない歓喜、エリザベスとお母さんとこの喜びを分かち合いたい。私は親のいない子供だった。捨てられたのか親が死んでしまったのか分からない。そういう中で拾われてエリザベスとザカリアに育てられた。私は卑しいものだった。だけどそんなものに主は目をかけてくださり、私に聖霊を注いで、そして御子を宿らせてくださった。この喜びをエリザベスとお母さんと分かち合いたい。そうすると聖霊に満たされたマリアが到着したときに、エリザベスも聖霊に満たされ、そしてマリアからあふれる賛美が湧き上がってきたのです。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を褒めたたえました。この癒しはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良い者で満ちたらせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。マリアは3ヶ月ほどエリザベスのもとにとどまってナザレの家に帰ります。聖霊が救いの計画を実行なさるんです。聖霊がこれをなさるんです。ルカが書いたルカの福音書と使徒の働きを見るとですね、聖霊によるマリアの会、イエス様受胎、聖霊に満たされたエリサベツ、聖霊に満たされたザカリア、聖霊に導かれたシメオンというのがこの後出てきます。そしてイエス様の上に聖霊が鳩のようにとどまる、下ってとどまる、聖霊がイエス様をアラノに追いやる、そしてイエス様の十字架と復活の後、聖霊に満たされた弟子たち、聖霊が弟子たちに与えられる、そして異邦人である異邦人にも聖霊が与えられる、私たちにも聖霊が与えられる、このことを聖霊聖霊聖霊聖霊と言って、聖霊が歴史を動かしておられるということを、そして私たちのところにも聖霊は来てくださって、私たちを通してまた歴史を動かしていかれるのがこの聖霊なんだということを聖書は私たちに告げているんです。だから私たちね、聖霊を求めたい、本当に聖霊を求めたい、聖書が言っている聖霊が私たちのところにやってくるんだということを、私たちにも与えられるんだということを知って、そして私たちも聖霊を求めて祈っていきましょう。お祈りをします。聖霊なる神様、あなたは母マリアに強く望まれ、 御子イエスを母マリアの中に宿らせなさいました。母マリアがエリサベスのところに行ったとき、その中に満ちていた聖霊がエリサベスを満たし、また洗礼者ヨハネを聖霊で満たしました。あなた、私たちの体の中に働かれる方、心だけでなくこの体に満ちてくださる方です。聖霊なる神様、どうぞ私たち一人一人の体の中に全身全霊に満ちてくださいますようにお願いいたします。理屈であなたを理解しようとするのではなく、それを超えて聖霊なるあなたを体験していくことができるように、一人一人に親しく望んでくださいますようお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。しばらくお祈りの時を続けたいと思います。天皇とおさま、聖霊なる神様、やってきて一人一人を満たしてください。天皇とおさま、その心にも霊にも体にも満ち溢れてくださいますようにお願いいたします。天皇とおさま、聖霊なる神様、あなたでなければなすことができないあなたの技を、どうぞあなたが私たちの中に入ってきて行ってくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。